この10 days ラジオは田中間と手稲が増えすぎたボードゲームを、いろいろ考えたりしながら最終的に最終的には溢れたゲームをいろいろあれしたりするっていうくだりがあったようなことが記憶されていますが忘れました。
ちょっと完全に忘れちゃってるじゃないですか。
さっきいけるって言ったじゃないですか。なんでやねん。
はい。というわけで。始まりました。
こんな感じでしたよ、ね。
そうです。
大体。いや、まあ確かにこんな感じでしたね。
はい。はい、皆さんですね、ずいぶんのご無沙汰でございます。はい。はい、テンデイズラジオ。
はい。
なんと大復活ということで。いやー、これ何年ぶりですか？
そうですね。
もう2年3年ですよね。
本当に子供が生まれてからなんで、
そうか、
まあ、ちょうど
これあれです、あの最後の 10days ラジオは第74回で2015年の3月23日
です。そう、4年前、
4年前です。
どうですか、そろそろニューヨークの生活慣れましたか？
誰が誰が、手稲さんがニューヨークに住んでますか？
ニューヨークからね、
はい、
わざわざ、
はい、わざわざ
山の電車に乗って行ける、 JR に乗って行けるニューヨークです。
すげえ
黄色い電車、
やばいじゃん。ラブホテルの名前かな。なんだろう
はい、というわけで、
あの
皆さん お久しぶりでございます。久しぶりの、
覚えてますでしょうか？
テンデイズラジオでございますが、このテンデイズラジオですね、私、田中間と、
はい、
はい、
テンデイです。
はい、そして、アシスタントは、
モンミーです。
はい、の3人で。
モンミーですよ。
はい、やっております、
はい、いや、ここ本来は、ツッチーさんがね、
はい、
いて、で、テンデイさんの奥様のツッチーさんがいらっしゃるんですよ、今は。
はい、家で子供を。
あらららららららら。
お風呂入ってかな？
お風呂入って、あこのこのしたエピソードでね
、はい、
いいじゃないですか、はい、そんな中ここで収録させていただきます。今回はホラボドですが第250回記念スペシャルとしまして、
はい、
メインはこちらです。 10days ラジオ、は
い、おー、出張版ということで、
は
い、
やった
ー、よろしくお願いします。
もう、テンデイズラジオもですね、前は、ゲームマーケットの旅に、やってください、やってください、やらないんですか、やらないんですかっていうのが、まあ、1日、まあ、5、6人の方におっしゃっていただいたんですけども、もう、ここ、数回に関して言えば、全く言われな
か
った。
マジかよ。
テンデイズラジオでございますが。
諦めてしまったんでしょう
ね。いやいや、でも私はもうこの第250という
節目に、ね、
節目にどうしてもやりたかった
です。ああ、ありがとうございます。
だからもう3ヶ月ぐらい前からアポ取って、で、やりましょうやりましょうって、やっと念願叶いましたから。
すごいですね。ホラボドも250回なんですね。
あ、そうですね。
テンデイズラジオがさっき 70?74
です。
74回。3倍です
ね。密度で言えばうちの方がね、3倍濃いですけどね。回数は少ないです
から
。よう言う
な。もう250回やったってまだまだうちの3回
そんなバカな、そんなバカなですよ。
1回でやっとうちの1回分ぐらいの。
あれですか、テンデイズラジオの第3回って、ワールドウォー Z っていう小説知ってますかって冒頭から始まる、それが田中
さん。その後、ワールドウォー Z をね、映画化もされ、
そう。
そうです
よ。ほんで、ホラボドでも取り上げ。
確かに、あれ読み終わったら貸してくれてたけど、まだ借りてない
。いつの話。
どっか行っちゃったっつって
多分結婚もしてないですから私はね。
そうですね。
ところでね、ところで、はい、そもそも天帝ズラジオって何ぞやって、今リスナーの方も、はい、いやいや、なんか懐かしんでるけど何ってなるじゃないですか、
はい、
なんですか天帝ズラジオ。
天帝ズラジオっていうのはですね、はい、まあ、ボードゲームのポッドキャストなんですね、
うんうんうんうん、
で私が天帝ズゲームズっていうのをやってるわけですけれども、
そうですね、
まあ、その中の一つの、まあ、コンテンツとして、まあ、ボードゲームを、まあ、新旧問わず紹介できる、
はい、
ポッドキャストがあったら面白いかなってので始まったんですけれども、まあ、テーマとしては毎回ですね、一つのテーマを決めて、例えば3人専用のゲーム、3人で遊ぶと面白いゲームとか、うんうん、まあ、アミーゴのゲームとか、
うん
う
ん、
そういうテーマを絞って、その中で、まあ、ベストを決めると、ベストオブ3人ゲーム、ベストオブアミーゴとかを決めて、でその1個はまあ永久保存として、
うん、
自分たちのまあコレクションの中にずっと置いておくと、
そうですね、モマにね、
そうです、何の略ですか、まことアンド、まあ、で、他のゲームは、うん、やっぱり増えすぎたゲームを処分するかどうかっていうのは、
うん、
ボードゲーマーとして常に、
うん、
その問題っていうのは、
課せられてます
ね。課せられてるわけですよ。で、それの解決策として、もうベストを決めて、それ以外 外は処分すると、うん、そういう手で始まった
手で始まったけど実際に処分したのは
あ多分20個ぐらい処分しました。
あでも20個は処分したんですか。
そうそうそうしました
よ。あよかった、うん、それはよかったですけど。
だから20個どころじゃないですよね。うちの 10days ゲームズの5周年の時に、うん、あの初めて本当にあの 10days ラジオから、う
ん、アングリーセール、
アングリーセールってことで、そうそうそう、10 days ラジオに元を元に、はいはいはい、ついに丁寧さんがこのタイミングでやりますよって言ったのと、あと去年すごろく屋さんの主催のアウトレットセール、
うん、そうありましたね、
はい、があって、の店頭のサンプル品の中古放出だったり、うん、はいはいはい、あとはその傷物とかのアウトレット品を出すセールなんですけど、うんうん、それに参加させてもらった時に丁寧さんのコレクションの中からその処分するものっていうのをチョイスして、
は
い、
あ、じゃあちゃんと言った公約は守ったわけですね。
そうですね、うん、少なくの丁寧さんは
おかしいな。
私の場合はまだね、増えすぎたゲームをまだ選んでる段階です
から投げ投げ
100回言ってないですもんね。
100回やってないですから、そうそうそう、まあ、区切り来てないですから。
でもそんなね、 10days ラジオがあったからこそホラボドってあるんですよ。
あ、そう
か。これ以前にも言ったんですけど、ホラボドを始めたきっかけはもう完全に 10days ラジオです。
お
ー、 10days ラジオずーっと私もうハイパーリスナーで何回も何回も同じ回聞き直すぐらい聞いてて、でいつか田中間さんとテイネさんとツッチーさんのところに自分も近づけないかって思って、でそれだったらラジオやるのは一番だって思ったんです
よ。なぜかその、ね、補填に近づくためにギターやるのが
いやいやいやいやいやいや、年だな補填の話をここで持ってきますでも今ではね、田中間さんもテイネさんも仲良くしてくださって、以前にもあのゲームマーケット等でではインタビューをさせてもらってたんですけど、ああ、こうやってとうとう 10days ラジオとして撮れるっていう嬉しみ、うん、
いや私もですね、いや、さっきそのゲームマーケットの旅にっていう、皆さんからそういう声があるっていう話なんですけど、はいはいはいはい、それはさすがに今はもうないんですけど、うん、まあ、それでも例えばお店の店頭でとか、うん、メールで問い合わせをいただいた時の追伸でみたいなことは結構あって、はい、まあ、ご注文いただいた時の未考欄に 10days ラジオもうやらないんですか、はい、みたいなことをまだ言ってもらえてですね、すごい、それはもう、やっぱり。
ありがたいですね。
嬉しくて。で、まあ、もみさんもね、そういうのに、やっぱり、憧れてじゃないですけど、
憧れでしたよ。
意識して、感化されて、やったっていうのは、やっぱり嬉しいですよね。そうですね。
いやー、本当に、伝説的番組でしたからね。当然、ボードゲーム研究室さんもありましたけど、はい、あちらはこう、みんなでワイワイ紹介しようみたいな。こちら、やっぱ言ってもプロというか、田中間さんの知見があって、丁寧さんの貪欲さがあって、ツッチーさんの冷静さがあるっていう
そうですね、結構やっぱりそのボードゲーム界隈のいろんなそのニュースだとかトピックを紹介したりだとか、その、まあ、当時だとあとボードゲーム、まあ、おっぱいさんです
ね、
おっぱい、まあ、今でも、ね、精力的にやられてますけど、一つのゲームに絞って、はい、まあ、面白おかしく紹介するみたいなのはあったんですけど、まあ、ゲームの情報っていうことで言えば、まあ、ちょっとやっぱり立ち位置が違うというか、
そうですね、
まあ、そういう意味では、まあ、まあ、皆さんに喜んでいただけたのかなっていうふうには思いますけども
、よかった。でもそれがもうね、4年前で終わって急に
終わってはいないですよ。
ちなみにもう一回聞き直しましたけど、はい、つい先日、はい、めちゃくちゃこっから頑張るぞって言って終わってるんですよ。
毎回
そうやん、
おそらく間が空いてからの度に、いや、これからまたやりたいですよねみたいなこと多分言ってると思うんですけど、
ダメな大人でも田中さんはね、言ってもほら動画とか、
うん、
ああいうのこうイベントごとにエッセンだったりとかでね、そういうのでやっていらっしゃるから、
はい、とはいえでも今日今これ撮り始めてますけど、やっぱりホーム感というか、
うん、
このポッドキャスト独特のこの空気感みたいなの
が
いいなと思います。やっぱその おしゃべりをこう楽しみながら、はいはいはい、とはいえここで雑談してるでもなく、やっぱり向こうの人にも楽しんでもらえたらいいなとか、はいはいはい、そういう感じのちょっといつものおしゃべりとは違う感じですよね。で、動画だとその間をつなぐ時とかも、
はい、
まあ、割とアクションとか、
はいはいはい、
そのね、
資料見たりとか、
ね、そうですね、はい、でやれるわけですけど、はいはい、やっぱりポッドキャストってちゃんとその話して、うん、を転がしていかなきゃいけないん で、ね、そこはやっぱり独特の緊張感、うん、楽しさあるなっていう。
そうですね、私たちも別に変なマスク被ってないですしね。
そうですね、裸ですもんね。
裸でやってんの、
裸
テンデイズゲームズの店内で裸でやってる。
いや、意外と大きいんだな。
いや、自信ないですけど。何の話してる。これがもうおっさんになってしまうんですよ。昔はそんなこと言わなかったのに。
これでどこで皆さん収録してるかもね、聞いたら驚きますからね。
いや、だからゲーム店内だって。
交番の前です。
交番の前で。
さっきからチラチラチラチラ。
いや、チラチラじゃないです。
大丈夫ですよ。
すぐ来いよ。
大丈夫です。30分ぐらいで。はい。パスポートでもいいです。わかりました。すいません、
ね。誰と喋ってる警察いるって。それ以前にエッセンでね、収録した時も言ってましたよ、田中さん。ダンキシェ、ダンキシェ。急に。何も話しかけられてないのに。
やべえ。
それ全然ラジオネタ。
ザ・ヘビーですからね。はい。まあ、というわけでね、はい、雑談は、はい、こんな、ラビーキューブタイマーになったところで。
確かに。あ、持ってきてねえや。いつものあれないですけれども。
はい。もうこんなところにして、はい、いよいよ、はい、今日のテーマですね。
う
ん、
はい、あ、そうですよ。これは 10 Days ラジオですから、テーマがある、当然ね、はい。今回のテーマ。ボードゲームの際の異性の魅力的な仕草。はやった。
ゲームじゃない。
ゲームじゃねえんだ。あ、でもリスナーの皆さん安心してください、はい、後半でゲームは取り扱います。
なるほど。
ただ前半でなぜこれを取り扱うのか、また出たモミのね、悪い癖だと田中さんと丁寧さんに面白いことさせるために無理やり持ってきたか。違います。これは第73回の 10 Days ラジオで田中さん自身が言ってたんですよ。
え、
ついこういうのやりたいねって。
記憶にございません。
なんでやねん。いや裁判かよ。あなたが言ってたんですよ、そういうのやりたいねって。で、あいつが取ろうってなってた。
申し上げたかどうか記憶にございません。
いや、聞いたって。いや、カットしてもう一回流そうみたいなやめましょう。2回目です、それ。いや、それを、じゃあぜひこの機会にやりましょうよっていうね、丁寧さんも咳込んでますけど、病み上がりらしいですけどね。
あれですよね、でも、期間で見たら、長く空いてますけど、うん、73回でしたっけ。で、今回が75回、76
になりますね。75になりますね、これがね。
でしょ、回数で言ったら2回前だから、はい、続けて聞いた人にとってはこの間言ったばっかじゃない
ですか。いや、そりゃそうですね。そりゃそうですよ。
いつかっつってたのにすぐだよ。
すぐだったぜ、ね、やったね。
じゃあそうか、73回そんなこと言ってたんですね、
うん、だから今回のね、そのボードゲームの際の異性の魅力的な仕草をそれぞれ挙げていただいて、
はい、
できるだけ3分以内にそれぞれをね、うん、紹介していくっていう形をやりたいなと思うわけですよ。ありました。
そのちなみに3分っていうルールはどっから持ってきました？
そんなんあったよね。
ありましたよ。だから
これね、また、テンデイズラジオ知識としては、どんな風にゲームを、
う
んうん、その選んでたかっていうのは、はい、私とテイネさんが1タイトル3分っていう時間の中で、そうそう、まあ、プレゼン的にゲームの紹介をして、うん、ああ、そんなゲームもあったね、あ、確かにそうそう、それそこ良かったよね、みたいなことを、その後で話をして、まあ、詰めていくと。うん、で、それでお互い3タイトル3タイトル出した6タイトルの中から1タイトル決めるっていうのでやつですね。そこから持ってきて、今回もその 3分ってことですね。
そうですよ。まあ、もうぶっちゃけ10 Days ラジオでもブーブーブーってなっても無視するっていうのはほぼほぼでしたけどね。
でも大丈夫ですよ。
え、
私もあの時は4回戦ボーイだったので3分が体に染み付いてなかったですけど、まあ今私も日本ランカーになりまして、
目バキバキやん。めっちゃ怖いな。
もう体に染み付いてますんで。
こんなうさんくさい人でしたっけ。
タイマーなくても分かる。
タイマー
な
くても本当に。じゃあ挑んでみますか、
はいはい、
これはでも言い出しっぺはね、田中間さんになってますから、はい、うん、それはもう田中間さんから言っていただけたらいいかなと思います。
わかりました。はい、じゃあまず私の一つ目。
はい、一つ目。
はい。
えいっと、サイコロ振る。
おぉ。
この仕草。
え、仕草？
はい。
え、それ声ではなく？
はい、これはですね、はい、まず前提で話をしたいんですけども、うんうん、ま、異性のっていう風になってるんですが、
はい
はいはい、要は、その私の、ま、奥さん、うん、女房のこの仕草の中で、あぁ、可愛いなって思う。
あらららら。
まあ、今でも出会ったあの日のときめきを思い返す。っていうふうにお考えいただければいいんですけれども、うちのですね、女房がですね、
はい、
まあ今もうお店も手伝ってもらってるんで、まあ、皆さんもひょっとしたらね、ゲームマーケットなんかで見てるかもしれないですけど、
綺麗な奥さんですよね。
そうですね。
いやちょっと喋れなくなり
ました。失礼しました。
サイコロを振るときに、私は割ともうさらっと振るタイプなんですけど、はい、皆さんカイジのチカチンチロ編ってご覧になられたことありますかね。まあ、
全員見てると
思う。あれで、
全員が、ね、地球人類全員。
班長が、うん、ノーカン のーかんでおなじみの班長がですね、
今となってはあれでしょう、ね、居酒屋に行ったりとか、
ボードゲームカフェ行ったりとか、
ボードゲームカフェ行ってますもんね。だから皆さん見てるはず
です。全員見てます。
あの班長が、しごろ祭というイカサマ祭を振るときに、いつも自分のこのおでこのあたりに、手をこう組んで、両方の手のひらを合わせて、その握ったイカサマサイコロと、本当のサイコロを、そこで入れ替えて、えいって振るんですよ。で、それはやっぱり、その、念ずれば花開くじゃないですけど、これが気合が大事なんだよ、カイジ君みたいなこと言いながら、
右をこう、
そう、
合わせて、
すり替える。
で、まあ、あれをイメージしたとわかりやすいんですけど、うちのその女房のアッキーもですね、両方の手を合わせて、中でサイコロを転がして、から、バッとやるんですよ。だから、いわゆるションベン。ダイストレイとか、
はい
はい、あ、まあ、例えば箱の裏とか、うん、箱の中に振ってねっていうのをやるわけですよ。あっからポロってなっちゃうことが多いんですけど、うん、それぐらいもう気合を入れて振るんですよ。
勢いよく。
そうです、うん。私はそれがたまらなく魅力的です。
あ、じゃあ男がやったら違うんですね。
まあ、だって、そのションベンっていうのは、そんなマナー的に良くないじゃないですか。まあ
すね、
ならないようにトレイとか使ってるんだから、そこで振るよって感じですし。
なるほど。
いやもう。で、場合によっては。
奥さん以外がやった場合はもうダメです。
いやいや、ダメ
よ。場合によっては、だってこう合わせてるときに、うん、イカサマサイトすり替えてる可能性ありますからね。
いやいや、でねえよ。どんだけ必死なんだ。
すり替えてる可能性
必死やな。
それを考えたら、うん、あれなんですけど、そんな大げさな振り方しなくてもって思うんですけど、うんうん、まあそのやっぱりちょっと大げさな感じが、うん、私は非常に素敵だなと。
なるほど ね、 ほどね。あ、素敵な、はい、素敵な内容。思ったより素敵な内容でした。
そうです
ね。お、じゃあ、これ一個ずついきますか。
パート
するのやつです。いいのもらっちゃったら。あ、じゃあ続いて、丁寧さんに。
じゃあ僕も考えたんですけど、
はい、
あんまりね、異性とボードゲームやってない。
いやいや、言っても奥さんね、ツッチーさんはボードゲーム好き。
まあね、
うん、
だけどね、ちょっとそこの中でも、はい、なんとかひねり出したのが一つあるんですけど、
ほうほう、
あの普段結構優しい感じの人、
はい、
方が、すごい、普段は優しいんだけど、ゲームをやってる時に、意地悪なこう手を打ってくる。
わかる、なるほどね。
デレツン。
デレツン。
デレツン。まあこれもね、実は頭に浮かんだのは、田中さんの奥さんなん
です。同一人物。
奥様なんですけど、なんかちょっとこうね、まあ意地悪っていうか、
きつい手打ちがちです。
きつい手をニヤッと笑って、こう、打ってくる。
しめしめってや
ってる。そうそうそうそう。しめしめってしながら、ひょひょいってやりながら打ってくるときに、はい、ちょっと田中さんが怒られるかもしれないですけど、ちょっとこう、おっって。
それなんですか、ギャップ？
ギャップなのかな。
なんなんですかね。でもこう一生懸命さが伺えてっていうのもある気がしますね。
そうですね。
やっぱり私たちゲーム好きだから、ゲームに、まあそれは男性女性問わず、ゲームに真面目になってればなってるほど、結構やっぱりその姿ってこっちも感化されて、やっぱり熱くなるじゃないですか。その感じっていうのはやっぱり本気になってる姿、ゲームに対して本気になってる姿っていうのは、やっぱりいいなと思いますよね。
なるほど。ほら、いいの二つ来ましたね。どっちかがボケると思ってたのや。
わからずもちゃんとした話ですよね。
あら、じゃあ、私ですか、
はい、
はい。はい。
あるんですね。
ありますよ、
そうで。スッチーさんの立ち位置だったらないのに。
スッチーさんの立ち位置だけど、
あ、でもいいっすね、
今回はあります。
聞きたい、
はい。はい。私が異性にちょっとドキッとするのは、初めて会うとか、うん、日頃私に敬語の女性が、例えば年下とかで、ゲーム中に急に、タメ口になる瞬間。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
なんかちょっとヒートアップしてきて、いつも、あ、もみさんそれちょっとやめてくださいよとか言ってた子が、うんうん、やめてよとか言ってきたりとか、え、ずるいずるいとか言ってきた時に、
ね、
お、ってど、あ、ってなっちゃう。
ちょっと距離が縮まった感じなんだな。
そうですよ。で、私のワンポイントは、はい、その後すぐにやめる。その、タメ口だったのを引き続きやるんじゃなくて、
その時だけ、
その瞬間だけタメ口で、その後すぐ戻ったりとかすると、また、おっとっと
って。ちょっと垣間見えた素の表情みたいな感じ
ですかね。そこで切り替えちゃうと、もうそこから慣れて、切り替えた瞬間なだけです
ね。はい、そうですね。
そうです。
シグさんじゃないです
ね。それはそれで、まあ別に嬉しいんで ですけど、やっぱそれ以上にそのあやっちゃった、あなんか先輩なのにタメ口言っちゃったらみたいな、そのやっちゃった感の顔とか感じも、ああいいなってなる。
あでもわかりますね。本気になった瞬間みたいな、
ね。そうですね。それもやっぱり通ずてるものありますよね。ねうん、その本気さなのか、うん、その打ち解けたのか、そのゲーム、はい、どっちにせよゲームに入り込んで、うん、ふと出た素の感じっていうことで言えば。うんうんうん、
嬉しいですね。
確かに。
お
いい話です。
なかなかね、ね、いろいろ、別に異性に問わず、
そうですね、
あの、
意外といい、え異性に問わず男がやってきた場合
でも男だと悪くないですよ、ね。
ついたのか思いますよ。
人によりますよ。
人によりますけどね。
もちろんね。そこはまあ、この話の大前提としては、うん、まあ、ある程度の関係性があるっていうのが前提だと思うんですよね。
そうですね、そうですね。多少は、多少は。はい、じゃあ、ここはまださらにね、
はい、
2週目ですよ。はい、田中も先生から。
はい。ちょっと私です、特定のゲームをイメージさせてもらってもいいですか？
お、いいじゃないですか。
はい。はい、電力会社、はい。私がですね、10点を挙げているゲームのうちの一つなんですけど、
超名作ですね。
電力会社というゲームがあって、うん、あれお金がですね、はい、取得情報なんですよね。
うん、
所持金が、うん。他の人に見せない。
うん、は
い、まあ当然それによって途中の競りだとか、
うん、
まあちょっと陣取りっぽい、電力の供給場所を決めるのとか大事になってくるんですけど、うん、まあ取得情報なわけですけど、あれを手元で、この手元机の下とかね、
うん
にちょっとこう身を斜めにして、
え？ペッ
ペッペッペッと数えて、ちょっと待って、
なんかモジモジしてる感じ、
ってこう数えて、25みたいな、
めっちゃわかる、
その感じ。
今これラジオだから見た目伝わらないですけど、今若干田中さんも可愛いですから、小型化しました今。
ボードを見る、手元を見る、
はいはいはい、
ボードを見る、発電所を見る、
はい、
他の人の資源を見る、発電所の価値を見る、
はい、
自分の手元を見る、ボード見る、手元を見る、ボード見る、他の人の手元を見る、
しつけ
25。
だんだんイライラしてきた。
しかも、風力発電に。風力、ね、私たちの友達でよく言われたのが、女性は風力発電好きっていう、エネルギーがいらないっていう。
エコだから。
あれいらないじゃん、リソースが。
はいはいはいはい、はい。
っていうのが私たちの中でよく結構言われてて、
食べ放題的なものだから。
そんなゼロから何か生み出すっていう。でそれの感じですよね。
どっかがあるのかな。
それの手元を、はい、ちょっと手元の中で、どうしようって言って、数えて、どうしよう。
聞いたってそれ。ちょっと気に入ってますよ。
そう。
いやでも正直今可愛かったですよね。今言われて若干キュンとしましたもんね。
キュンときます。
手元っていうのもその膝元というか、ちょっともうちょっと、
ね、
テーブルの下まで持ってってやってるのはやっぱいい
ですね。そうですね。なんか結構ドライに男だとこの手で覆い隠してテーブルの上で、25かなとか、うん、
普通ですね。
であるじゃないですか。
はい、
そうじゃなくて、下で、どうしようみたいな感じでいいです。
あ、いや、素晴らしい。おいいですね。
いいですね。
なかなかいい。今のはアクション系でしたね。アクション系、いや、いいじゃないですか。あ、じゃあこれはちょっと丁寧さにいいパスが来ましたよ。
なるほど。
はい。
僕もちょっとね、特定のゲームなんですけど、
ほう、
これが果樹園っていうゲーム。果樹園っていうゲームなんですよ、
ね。
マイファーストゲームシリーズの。
そう、果樹園っていうゲームなんですけど、あのゲームって、
はい、
サイコロ振って、で、出た色の果物をカゴに入れる。で、そのサイコロの中にカラスのマス、目があるんですよね。
はいはい。
で、カラスの目が出ると、カラスが、そのカゴに近づいていって、
はい、
で、カラスが先にそのカゴに到達するか、それとも、カゴをちゃんとこういっぱいに果物を乗せてできるかっていう、まあ、カラスとの競争なんですよ。その、まあ、ゲームのカラスが怖くて泣く。
どういうこと？どういうこと？急に落ちましたけど、え？
泣く3歳の娘。
それもしかしてデイ
ズ
さんの、
それは娘の可愛いゲームに関する可愛い仕
草。娘の可愛い
んだよこれ。
1億ぐらいある娘の可愛いエピソードのうちの一つじゃないですか。
しんど。何これ。
異性、
まあ異性ですけど、また可愛いでしょう。あ、でも怖くて泣いちゃうんですか。
カラスが黒いじゃないですか。
うん、まあまあ確かに、ね。
カラスさんが私のカゴに来ると。
いやー、だから可愛いですよ。
可 カラス嫌だって
言って。はい。でもそれも、ね、ゲームにすごい没入してるってことですもんね。
確かにね。ちゃんと分かって、ね。
はい。そのフレーバーを。だって大人になったら、それね、だって全然単にシステムでしか割り切れない感じも出てくるのに、もうそれはもう私の果物なのにっていう、その感情が、もう高ぶって溢れて、
確かに。
お父さんなんとかしてっていう、あれだからもう分かったよ。
いやでもね、ぶっちゃけ、その果物とかルールとか全然分かってないんですよ。
ああ、カラスだ。
カラスが怖い。
ただトラウマ作ってるだけで。
カラスが怖い。とにかく怖いんです
。ああ、多分それカラス怖がらなくなってもキュンときますよ。
そうですね。
大人になったな
カラス。
確かに。
その次に、何これバランス悪いじゃん。キュンときますよ。親じゃバカだから。
運ゲーじゃんみたいな。
運ゲーじゃん。言われたくねえ。悲しい。
言われるようになる。だから、カラスの代わりに、腹ペコアオムシの人形があるんですけど、
はい、
アオムシさんが食事の会場に来る前に、用意してあげようねっていう風にルールを変えたら、喜んでやる。
親の知恵だな、
こんな話でしたっけ。
そう、
いや、もうちょっとびっくりしました。
キュンときました、私キュンときました。
いや、左フック取ってきたな、はい、いや、そうですか。平和。いや、でもいい具合にこうね、区別化されたいい感じの話。はい、じゃあ次私ですか。私の場合は、やらねえだろうなと思ったゲームを紹介した時に、やるって言った瞬間なんですけど、しかも結構限定的で、最近本当あったのが、女子高生が遊びに来たんですね。本当に全然ボードゲーム知らないけど、人狼だけ知ってますみたいなのがいて、で、その女子高生初対面だったんですけど、ベストアクトやってたんですよ。私たちは。で、ベストアクトって、まあ、ハーっていうゲームですけど、好きってっていうお題もあったりするんですよ。だからお互いに告白してどの状況の告白をするか。
そう、決められたフレーズがあって、そのフレーズがどのシチュエーションで言ってるフレーズなのかっていうのを当てるゲームなんですね。
で、これはちょっとやっぱ大人向けのゲームなんですよ。
そうですね。
で、だから私も、あ、これ混ざれるけど、好きとか言ったり相手に告ったりするから、ちょっと難しいかもねって一応気を使ったんですよ。けど、やっぱその女子高生的には、その、私はできるぞっていう自分を見せつけたいがために、いやもう全然私慣れっこだしみたいな感じでアピってきたんですけど、そのアピールしてる様が背伸びしてるっていうのであーってたまらんなと。別にその変な意味じゃないですよ、はい、すごく頑張ろうと大人の仲間入りしようとしてるその様がけなげで、いやいいなって思ったんですよ、ね、
なるほど、
うん、仲間入りしようとする背伸びする女子、
あ、いいですね、
はい、
わかります、わかります。
そう、でもここの線引き難しくて、だからってそれ以上踏み込むとセクハラになっちゃうから、私もそこの線引きでこうギリギリのところで、じゃあこれはやめとこう、これはやろうみたいな、でそこでプライバシーを出すのが館長さんです、
難しいですよね、
そう、線引きすごく難しい、そうなんですよ、
ね、お互いのね信頼関係もあるし、
やっぱアナログゲームちょっとそういうのもあったりするんじゃないですか、
まあ、人と人でねやってる以上は、それは別にね、男性女性じゃなくても、男性と男性でも ありますからね、
そうですね、
まあ、あと私なんかよくやるのパワハラですよ。
いやいや、そんな、自信
も、自信も、自信も、
分かってんのかと。
分かってんのか
と。そこの村取んのかと。
そう。それつダメじゃん。
いいのかと。
いいのやって。
はい、というわけで揃いましたけどね。
9つも。
まあ、これ振り返るのは大変なんで、はい、私これ聞いてて思ったんですけど、まあ、ここからだと本当であれば、ベストオブを決めるわけですけども、
ベストシグ
ザ。考えたんですが、
はい、
今日話をしてて思ったのは、詰まるところ、男性女性関係なく、やっぱりゲームに対して、ポジティブな感じ、やっぱりその熱くなってる様っていうのは、どんな人のどんな仕草であっても魅力的なんじゃないかと。
なるほど。
それに関して優劣をつけることなんていうのは、そもそもゲームを楽しもうとしてる心に対し、
無粋だと。
そう、無粋なんじゃないかと。
なるほど。
それは私思いました。いや、結構話をしてて、いや、でもそれって別に男性女性関係ないよねっていう感じのところに私ずっと思ってましたね。そうですよ。私はそう思いました。やっぱりこう、ゲームに対して、あ、なんかスイッチが入ったな、みたいな。
うん、
その、
ね、
今このゲーム面白いと思ったな。
うんうんうん、
それは嬉しいですよね。
そのテンションがちょっと一段階上がったな、みたいな それは、やっぱり非常に、うん、まあ、どんなシチュエーション、どんな状況、うん、誰であっても、魅力的なんじゃない
ですか。そうです。私、田中さんのさっきのあの、テーブルの下でこうやってやってるの、男がやってたら、どついた感じですけどね。あ、よ、やれやって多分ね、ありますけどね。
まあでも、そうですね。それはあったとしても、って、例えばそれは、ね、あの、他のゲームでも、うん、その、例えばですよ、例えば、あの、子供向けのゲームを、うん、つい真剣になってる大人みたいなのも、うん、結構魅力的に見えるじゃないです
か。まあ、わかります、わかります。
で、さっきのハーっていうゲームにしたって、うん、ドライにやっちゃうと、うん、その手のゲームってあんまり面白くないわけですよ。
確かに。
で、それをどこかでスイッチ入れて、あ、この人、こんなにこう、そのコミュニケーションゲームとか、うん、アクティビティっぽいゲームにお熱になるはずじゃなかったのに、うん、あ、なんかこの人すげえ頑張って今、好きって言ったぞ、みたいな、うんうんうん。それっていうのはやっぱり、男性女性関係なく、ゲーム好きの視点で見ると、うん、
はいはいはいはい、
やっぱりそれにグッときちゃうというか、
嬉しいのはありますよね。
確かに。というわけで、
というわけになっちゃった。
なんかまとめる腕を上げました、
ね。上げましたね。
本当ですか。
でもこれ本当、あの、後でぜひ第73回聞き直してほしいんですけど、はい、あと地方のアイドルについて語ってましたからね。それが発端ですからね、これ。
そうだったかな。
それがよくこんなことを言えましたよ。
完全に性的な。
そうです。性的なものが、急になんかね、そんな、どうしたんですか。
世の中の流れですかね。
下脱したんですか。
あれか。まあやっぱりゲームに関してはなんだかんだ私も真面目だってことですよね。
何とや顔で言ってるんですか。
ポリティカルコレクトネスです、ね、今流行りの。
単純にサイコパスになっちゃうか。はい、というところで、
はい、
まあ特別企画でございます
ので、ね。だから、というより、あなたの、ゲームをやってる時の他の人の、あなたなりの表情や仕草を、ちょっと楽しみながらゲームをやったらいいんじゃないですかっていう。
アリスナーへのね、
そうです。
まあ、プレゼンですよね。
ひょっとしたらまた、あなたの親しい、旦那さん、奥さん、友達、幼馴染、あの、そういう人のちょっとまた違った一面がゲームを介して見ることができたら、また魅力的に感じるかもしれませんよ、ということで。
あら、素敵だわ。
で
違います。コラボともそうでもないし、デイズラジオもそうでもなかったのに。
すごい
ですね、ちょっとあなた実験してるでしょ、この番組で。でもこれまだ前半ですから、
はい。
はい。異性について語っているっていうのはもうね、73回からの流れでしたけど、はい、
伏線を回収したところ
で。伏線を回収したところでですね。
ありがとうございます。
はい、今回はね、さらにこう、リスナーとしては聞いておきたい、ボードゲームについての話、
はい、
言ってもやっぱり10 Days ラジオでやっていた、いや、今このゲームおすすめですとか、こういうゲーム私好きでここがいいよねみたいなところもやっぱ聞きたいわけですよ、ファンとしては、はい、ということは
お待ちかねのってことですよね。
そうですそうです。
でもお待ちかねのって言われるには長かった
そうですね、ちょっと盛り上がっちゃいました、
はい、
まあいい具合にカットしてもしかしたら一つしか言ってないかも
しれない最後の結論が
だけかもしれないないかも、あそこは多分ないと思
います。ここからは
ここからはなんと、
はい、
2018年度で良かったボードゲームっていうのを
お二人
のこれも私はしゃがんで十分自分の番組で言ってますから、
はい、
田中間さんとテイネさんで2018年度良かったゲーム、
はい、うん、お3タイトルずつ、
そうですね、
よーしこれはいいぞ
急にやる気が
よーし
はい、じゃあどちらからいきますか。
どうしようかな。
僕ね、
お
実際、
はい、
3タイトルぐらいしかやってないんですよ。
え、どういうことその1年間の間にテイネさん3タイトルしかやってない、
新しくやったゲームって多分ね、
え、あんだけボードゲームジャンキーだったテイネさんがもう今では見る影もなく子供の話をし、
思いついたのが、はい、もうほんと3つ。
おお、まあそれは
危ないギリだった。
他のゲームはもうどうしようもなかったなっていうことで記憶から抹消してるかもしれない。
そうかもしれないですね。そうかもしれないです。
まあ僕が2018年に多分初めてやったっていうことであって、別に2018年に出たわけじゃないと思うんですけど。
はい、いいと思います、いいと思います。
これも始まっていいんですかね。
いいですね。はい、じゃあ、
はい、じゃあどうぞ。
はい、どうぞ。
一番やったのが僕サイズ。
おろ、
大釜戦役。大釜戦
役、
うんうんうん。
サイズはもうなんか、初めて友達が持ってきてくれて、やって、まあ、あれめちゃくちゃ面白いじゃないです。
そうですね。
これだけ？
いやいやもう、世間的にも評判いいし、すごくいい。
まあ、ここ数年のヒットゲームの間違いなく一つですよね。
バンバン出て。
そうそう、その拡張も全部集めちゃうんだ、結局。
え？
で、また怒られるっていうね。
安くないですよ、ね、あららら、
本当に面白
い。どういうこと？
今ね、PC 版も出てるし、同じ世界観を使ったリアルタイムストラテジーも出る予定ですし、
あれも僕全然チェックとかしてなくて、
はい、
あれはどういう、こう経緯で 発売っていうか、なんか、あれですか、キックスターターみたいな。
あ、そうです、ね、元はそうですね。
最初は
そうなんですね、うん。はい。で、あれは、その、スチームパンクとまた違う世界観。う
ん
う
ん、あの世界観ですよね。
そうです。
サイズの世界観って感じ
です。そうです。で、あれがすごく魅力的で、うんうん、結構話題になって、で、出たゲームも実際面白かったんで、うんうん、さらに人気が高まったっていう感じですよね。
テイニーさん的にはどこがこう、あ、これマジでおもろいって思ったんですか？
あ、なんだろうな。すごい戦うゲームなのかなと思ったんですよ、最初。
まあ、マルチだ
ね。そうですね、見た感じはね。
ガンガン戦って、うん、こうなんか敵を潰していくゲームなのかなと思ったんですけど、まあその要素もあるにはあるんですけど、うんうん、意外とこうなんか内政というか、
はい、
そうですね。
意外と自分の国力を高めて、こう隙を見て、フォッと、ま、なんか真ん中入って、みたいな。で、あといろんな勝ち筋があるっていうか、
そうですね。
3つ4つか5つぐらいあるじゃないですか。うんうん、これで行くかこれで行くかみたいな。まああの辺のバランスがすごくいい。
全然あれマルチっぽくないですもんね、うん、実際に遊ぶと。ね、
まあ、確かにない、作りとしてはマルチっちゃマルチなんですけど、すごいバランスが取れてるの、なんか嫌なところがないっていうか、全部、あの、なんだ、ボードの得点板とか、
はい、
自分の自国の状況を表すあの仕組みとか、
はい、
まあ、ポコって入る様子とか、
はい、
このボードのギミックというか、
確かにインターフェースもいいですよね。
そう、あの、そう、うん、まさにインターフェースです
ね。まあ、全てがやっぱり高いバランスで作られてるってことですかね。う
ん、
そうですね。
しばらくなんか、ある意味僕離れてたんで、なんか久々にやったら、なんだろう、ゲーム機が世代変わってたみたいなぐらい。
ああ、なるほど。8ビットから16ビット。
そう
そうそう。16ビットから32ビット。32ビットから64ビット。64ビットから
スマホ。うるさいな。
スーファミで離れたらゲームキューブになってたみたいなぐらいの、
は
い、まあ、使いやすいみたいな。やりやすいっていう感じが。
進化してますからね。
あったなと思いました。
抜群にいいですからね、あのデッキ、ね。
っていうぐらいのなんか感じ、
ね。これが1本目ですね。
拡張がポンポン出てるっていうのもなんか僕も、そういうのも好きですし、そういうの集めるのも、
あ、そうなんですよね。あのサイズってすごく整ったゲームだですけど、うん、優等生ってことじゃないんですよね、うん、なんかこう天才っぽさもありつつ、うん、
で、ね、
そう、その天才な人がさらに自分を磨き上げて、うん、スーパースターになっちゃったみたいな、
う
ん、そういう感じのゲームな気がするんですよね。
そうですね、
うん、
あとなんかそう、金属でできたお金とか、うん、
はいはいはい、
リソースみたいなやつまで買っちゃいました、
ね、
すごいな、それは怒られますよ。
その辺整えるの、
ドハマりしてる。あらー、
はい、というわけでサイズ大釜戦役
1本目、はい、お、じゃあ2本目いきますか、
はい、私のですね、はい、の田中間の1タイトル目はですね、ツォッホの目なら、
目なら、
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 お、今2人が今一生懸命検索しますけども、この目ならはですね、ちょっと語弊があるかもしれないですけども、イメージとしてしやすいのは協力版のビラパレッティと、
うん、
考えるイメージだといいんですが、
はいはいはい
はい、まあ、土台と柱、はい、まあ、棒ですね、
うんうん、
その組み合わせでその塔を作っていくんですね、
はいはいはい、
でその塔を、まあ、バランスゲームの要素、まあ、元のビラパレッティもそうなんですけど、柱が支えになって上の床板を置いていくっていうのを繰り返していって、まあ、うまく、まあ、これ協力ゲームなんで、決められた高さに決められた、まあ、大きさを作ることができたらクリア、
はい、
それでみんなでやったねっていうゲームなんですけれども、これはですね、私はすごい気に入っていて、
う
ん、で、まあ、協力ゲームって結構難しいというか、うん、割と、まあ、構造としては歪で、今一番言われているのがやっぱり奉行問題、
うん、
そのゲームをコントロールしたい人、
一人、はいはい、
ね、一人がやっぱりそっちにやりがち、うん、他の人に指示出しがちとか、
うん、
あとはそのディスコミュニケーションの面白さっていうのを、
うん、
まあ、どこまで盛り込むのか、うん、例えばやっぱり賛否あったザ・マインドとかもそうですけど、うん、ザ・マインドなんかのそのディスコミュニケーションさを楽しむにしても、
うん、
あこまで行っちゃうとやっぱりそのもうちょっとシステマチックでゲームに寄せてほしいよねとか、うん、っていう話が出ちゃったりだとか、いろいろなのをはらんでると思うんですよ。
うん、
で、協力ゲームで私は一度、まあ、アクションゲームというか、デクスタリティゲームの類で、うん、その協力ゲームとして何らかの面白いことができるんじゃないかっていうのを思ってたところに、出てきたのが、うん、まあ、メナラなんですよね。で、要は結局、アクションゲーム、私のすごい好きなゲームで、スペースアラートもあるんですけど、アクション要素とかリアルタイム要素のあるゲームっていうのは、
はい、
奉行になりたがりな人がいたところで、結局その人の、まあ、上手い下手、
うん、
そのスキル、
うん、
だとか、うん、その時の盤面の状況っていうのは計算によらないところが多いわけですよ。で、ただメダルで言えば、支柱が、まあ、やってる人間全員が、これ絶対崩れないっしょ、うん、みたいに思ってても崩れちゃうこととか、
うん、
か、うん、そういうことは起きうるわけですよ。
うんうんうん
うん、で、そこを、その、まあ、一つの解決してるかっていうと、そうとは言い切れないと思うんですが、うん、まあ、メナラっていうのは、一つ、その、新しい私がずっと気になっていたところを、まあ、うまくゲームとして提示してくれたなっていう。はい、で、当然、ソッホなんで、うん、そのゲームのコンポーネントの持つ雰囲気だとか、うん、あの、リッチな感じとか、はい、やっぱりすごくよくできてて、
ほうほうほう。
で、私はメナラは、去年のマイベストのうちの一つだな。
これ流通は？
あの、メビウスゲームズさんで最初にしてて、はい、で、あの、まあ、これ収録してる日から言うと、
はい、
昨日、おとといぐらいにアークレスさんが日本語版のアナウンスをしたのかな。
ああ、ほんとですか。あれ、これじゃあ、ちょっとこれ配信聞いてる人は気になっちゃいますね。
こう、まあ、あといろんな細かいところを見ても、協力ゲームである必然性が結構あるシステムになってて、自分の手元の柱のストックとは別に共通のストックもあって、自分のストックと共通のストックの入れ替えなんかも考えないといけないんですよ。
はい、
で、そこは先々考えて、まあ、他のプレイヤーのことを考えて、共通のストックと手元をあの入れ替えたりみたいなことも必要なんで、そういうところも、まあ、いろんなところに気が利いてて、私はすごくよくできたゲーム
だな。面白そう。いやーすごい。
やりたい。
いや、みんなやりたいですよね、今の聞くと。
ね。
あらー、はい。
なので、ソッホの目なら。
目なら。
はい。
はい。ありがとうございます。
素晴らしい。
はい、じゃあ続いて。
はい。
はい。テンデイさんの2本目。
2本目。これは、この間、テンデイズゲームズさんで一緒に遊んだんですけど、
お
コンコルディ。
あー、コンコルディア。
コンコルディアは面白かったです。まあ僕最初に多分やったのはあの塩が入ってるやつだったんですけど。
拡張で。
拡張のソルト。
やってない。
ソルトが入って
る。
が一番最初にやったんですけど。
はい。あの、オールマイティなんですよね。
そうです。
リソース、
うんうん、それしかやってないですけど。
うんうんうん。
あれも面白かった
です。コンコルディアも10点満点のゲームですから。
あら。
めちゃくちゃ面白かったです。
あららららららら。
これもまあサイズみたいにこう、だいぶ隔たりがあって。
それどんなだったんですか？田中間さんとやられた
そうです。あのそのアッキーさんと、
そうでしたっけ？
そうです。
そうかそうか。
コンコルディアもあれ面白いです、
ね。面白い。
いいですよね。うん、いやでも拡張私やってなかったですけど、そんなに良かったですね。
塩も合わせて買っちゃいました、ね、また。
あら
スマートなゲームですよね。
そう
ですね。めちゃくちゃスマートで、私はやっぱりケチのつけようのないゲームの一つです。
うんうんうん、
いやあれでも何も情報なく箱絵だけ見たら多分買わない感じの見た目ですけど、めちゃくちゃ面白いですね。あれ。
ただルール聞いただけだとえこれで大丈夫なんて思うんですけど、いざ始まったらもうワクワクが止まらないですよ、ね。
まああれもそのサイズじゃないですけど、勝ち方がもういっぱいあるじゃないですか、
は
い。まあそれもなんかちょうどいい感じにこっちのルートで行こうかな、それともこっちで行こうかなってのがなんかこう迷う感じになっている上に、
そうですよね。
まあどっから行っても結構頑張れるし、
しかもあれ連動してるんですよね。その、あのゲームってアクションカードをまあ選んで取っていって、まあデッキビルド要素があって、得たカードでまあ最初に持ってるってカードもあるんですけど、基本的にはゲーム中ゲームが進んでいく中で手に入れたカードを使ってさらにアクションしていくっていうゲームなんですけど、はいはいはいはい、そのアクションカードがイコールボーナスカードでもあるんですよね。
うんそうですね。
で、入職者のアクションカードは入職をするってアクションと同時に、そのアクションをしたことが得点につながるように、それぞれにカードに設定されてて、だから素直にそこはじゃあ入職を集めにやろうかなってやってると、自然と点数も伸びるようになってるっていうところの気持ちよさ。
そうですね。で、結構どの方向で行ってもそれなりにちょうど良くなるようになってるっていうか、はい、だし、あとまあ結構手番でやれることは意外とまあこれかなっていう感じなんで、こうなんか考えすぎることもないし、でかといって、まあ、適度に選択肢があって、
はい、
っていうあのバランスはなんか結構奇跡的だなって。
そうですよね。
あれは面白いです、面白いです。
おすすめされるだけあるな
と。これをね、2018年にやったからって言って、
うん、
コンコルディアと出してくるっていうのは、
うん、
ちょっといかがなもん。
すごい
急に怖い顔、急に怖い顔しましたけどね。
あれいつのゲームですか？
結構前ですよね、もう5、6年。
そうそうそう。5、
6年ちょっとくだらない。もっと前から。
やっぱり時は経ってますけど、でも当時もね。
人によっては、オールタイムベストに出てきてもおかしくないタイトルを、ここにぶっ込んでくるっていう
のは。いや、むしろテイネさんが、その2018年にこの感度味わえたっていうのは羨ましい
ですよね。
5年ぐらいね、コールドスリープしてたみたいなもんなん
で。そうですね。いいゲームに出会いました。お、2本目も素晴らしい傑作が飛び出しました。はい。じゃあ田中間さんの2本目。
そうですね。ウェルカムトゥー。
あら、ね、これは意外ですね。
本当ですか。ここ1、2ヶ月、うん、まあ、年末年始っていう中で私一番遊んだゲームなんですよ。
エンゲームさんが今流通してる、
はい、日本語版を、まあ、昨年末に出されて、はい、まあ、日本国内では、まあ、その前から流通自体はあ、まあ、少数入れてるお店なんかもあって
ありましたね、
うん、そして世界的にも話題になってるゲームなんで、うんうん、やっぱりそのちょっと感度の高い人なんかは、うん、もう春ぐらいからやられてて、まあ、評判すごいいいゲームなんですけど、はい、私はウェルカムトゥーが、ね、年末年始すごい遊びましたし、去年のやっぱりベストの中に入れてもいいんじゃない
です
か。
いや、私も大好きですよ、あれ。
まあ、ゲームの内容としてはですね、はい、ロール&ライト、要は、まあ、日本だと紙ペンゲームっていう風なジャンルになるんですけれども、うんうん、要は自分の手元のシートの中に、うん、まあ、数字を書き入れていって、まあ、その結果によって点数を決めて、うん、勝ち負けを決めると。
はいはいはい、はい。
はい。っていうゲームなんですけれども、基本的には、そうですね、新興住宅地の開発がテーマになってるんですね、はい、分譲住宅。で、要はその分譲住宅っていうのが3本の通りがありますよと。で、そこに分譲住宅を建てていく。その建てていくっていうのは数字を書き入れるっていうゲームなんですね。うん、はい、このゲーム、照準になるように数字を書き入れるんですけれども、うん、すごくよくできてるなと思ったのが、3つの場にカードが3枚並んでいて、うんうん、その1つの場に1枚ずつ、はい、3枚並んでて、そのカード、まあ、イコール数字ですね、はい、を選んで書き入れるだけなんですよ。
めっちゃ簡単。
なのに、私これはやっぱりうまいことやったなと思ったのが、カードの背面に特殊アクションが書かれてるんですよ。はい、で、3つの場には、要するに背面が見えている山札と、今の数字が見えてるわけですね。で、数字を見せるためにめくると、次のカードの背面が見えてるわけですよ。その組み合わせが、数字を書き入れると同時にできる特別アクションになってるんですよね。で、例えば、A の場に、プールと7って並んでいる。
は
い、で、
7プール。
B というところに、工事業者と12っていう数字が並んでいる。とかっていう風になってたら、
こんな感じなんです
か？いや、こんな感じです。
そうですね。普通のゲームだったら7は7、12は12であることが多いんですけど、これがプールの7なのか。
プールの7いいっすね。プールの7はちょうどいいですね。
で、あとその緑地化、公園の7なのか、工事業者の7なのかによって、その7のあれが違うわけですよ。また人によっては当然また価値も違いますし、それによってゲームが遊ぶたびに変わる、その千変万化するところがすごくよく考えられてるなと。でも決して難しくなりすぎることなく、やってることは数字を書き入れるだけと。まあもうちょっと細かいのはあるんですけれども、それがやっぱりそのバランスがめちゃくちゃいいというか、
あれゲームエンドのタイミングもいいですよね。
いいです。いいです、いいです、ゲームエンド。
これで終わりますじゃなくて、誰かがミスを何回するとゲーム終わっちゃうとかもあるから、協力ゲームじゃないのに、いやいやいや、やめてやめてみたいな。もうミスらないでみたいな。
終了のタイミングを見極めるっていうのって、さっきのコンコルディアの大事な要素ですけれども、割とゲーマーとしてのスキルが問われるところだと思うんですけど、まあ簡単なゲームなんですけど、ウェルカムトゥーっていうのは、端々に、やっぱりゲーム好きをうならせるポイントみたいなのがやっぱりあって、
ただの紙
ペンではないですね。
そこがね、まあ私は元春クレバーもすごい好きなゲームで迷ったんですよ、実は。
今回
のこの3つの。
で、紙ペンですね。
で、元春クレバーすごいなと思うのは、私はあれはですね、ロシアンレールロードダイスゲームだと思ってるんですけど。
ああ、なるほど。その視点で。
そうです、そうです。あれ、まあロシアンレールロードっていうのは3つの線路をどう伸ばすかっていうので、ワーカープレイスメントでやってるんですけど、まあ路線とは言ってるんですけど、まあいわゆるパラメータ上げのゲームなんですよね。で、伸ばしていくといろんな効果があったりだとか、いろんなものが手に入って、それによってまたさらにいろんなところを伸ばしていって、さらに伸ばしたことでっていうのを繰り返すゲームなんで、まあパラメーター上げのゲームなんですけど、ガンシュンクレバーは、それをパラメーター上げをそのサイコロの目の選択でやる。すごくよくできてて、で迷ったんですけど、はい、いささか、ちょっとそのテーマがないんですよ。ガンシュンクレバーは。
ああ、ノーテーマですね。
ちょっとドライで、もうやっぱりパズルチックに見えちゃうところ。
そうですね。
が、魅力でもあるんですが、私がそのベストとして考えた時には、ウェルカムトゥーの方が部があるかな
と。コンポーネントもいいですからね。これあれですからね、プレイエイドがフライヤーになってるんですよね。当時の、この当時の世界設定のフライヤーになってるんで。
なんか昔のやっぱり70年代80年代のイケてる空気みたいなのが全体を包んでいて、すごくいいんですよね。
いいですね。あらー、でもウェルカムトゥーか、これは意外なところ来ましたね。
本当ですか。
はい、
大好きですよ。
これは本当寿命長いゲームだと思いますね。
なると思います、
日本語版もね、今流通も始まって、あ はい、ウェルカムトゥ、いや、いいですね。
ちょっと新しいというか、なんか僕から見ると、こういうカードを使って紙ペンでってあんまりなかったような気がするんですけど、そうでもないですか？
今実は紙ペン流行りなんですよ。
あ、そうですね。
そうなんだ。
いろんなのが出てて。
流行で言えば。
もうすごいトレンドなんですよ。パッチワークも次紙ペンになるんですよ。
へぇ、なるほど、なるほど。
なんか今出てるボードの紙ペン版みたいなのが、
なんでしょうね、この流れ。
まあでも、ボードゲームであることの意味みたいなのが、そこにあると。
今なんかこう謎解きとか、まあ、紙ペンが流行ってるっていう。
紙ペン流行ってます
ね。トレンドですけど、
私は紙ペンすごい好きなんで。
一ジャンルになりつつある。
ダイスビンゴとかすごい好きで、エッセンの会場でやってるダイスビンゴ大会とかに出ちゃうぐらい。
確かに僕も結構昔からヤッツィを一人でや
る。そうですね、
ヤッツィ。
デイレさんといえばヤッツィですよね。
ヤッツィを一人でやるっていうブームをずっとやってたんですけど、あれもまあ紙ペンっていうか、
紙ペン
ですね。あれも紙ペンですもんね。あれ
ですね、全然関係ないですけど、あの、ミッドナイトシャマラン監督の作品の中で、おばあちゃんが、やっちーって叫ぶシーンがあるんですけど、もう私、テイデイさんがふわって出てきて、
もう毒されてます。
いや、もうその、テイデイズラジオでやったらやっちーの話するテイデイさんがブワって出てきて、私一緒に、ホラボドメンバーと映画見てたんですけど、やっちーはね、テイデイさんって人が、って、説明もそっちから始めるみたいな、いやだ、それ置いといて。
はい。
はい、ということで。
というわけで、はい、ウェルカム2でございました。
はい、じゃあ、テイネさんの、どうぞ。
いや、3つ目ね。
3つ目。
3つ目は、もうこれ、しょうもない話なんですけど、
はい、
海方ですね。
いやいや、まあまあ、
海方。はい。
海方の、
むしろ今までやってなかったんですか？海方の、
海方の、船の駒を、
はい、
娘が、すごい気に入って、青い船と、赤い船を3つずつくださいって言うと、はい、わかりましたって言って、フライパンで炒めて、僕に料理で出してくれるっていう、面白いやつです。
なるほど。
押しちゃったんだよ。
あ、でもそれで言うと、あの、2018年だったか、2017年の終わりだったかなんですけど、はい、あの、タルトを作る、モンスタータルトっていう、あのゲームをね、
う
ち買ったんですよ。で、その娘とやってます。あの、使いづらいスプーンみたいなやつで、あの、丸の盤の中にいっぱい木の玉がいっぱい入ってるんですよ。色とりどりの玉が入ってて、それを木のさじですくって、木のお椀に入れて、3つとか4つとか入れて、で、カードめくったそのお題の通りに作ったやつを、一番早く作った人が、そのカードもらえるっていう、まあ、アクションゲームなんですけど、うちの場合は、娘がカードめくると、その通り作ってくれて、はい、どうぞってくれるゲームになってる。
もうなんか、笑うしかないな。
完全に負けてますね。お手上げですね。
お手上げですね。
娘にはね。
本当だ。
娘には、お父さんはね、もうダメですよね。娘にはもう全敗ですからね。
何その返しも。
でもあともう10年もしたらもうバナナナナナナ
いやいやいやいやいや、なんで暴走で。
来いよみたいな言ったから言われて。
多分タルトもたまたまボンボン。
カツンカツン。テイデさんももう日付が変わる前に帰ってこいよって新聞を見て振るふりをしながら言うのが精一杯みたいな。
いつの過程ですか。
いやでもボードゲームはやっぱ誰とするかっていうところは大きい論点なんで、そういう意味ではやっぱり娘さんとやることによってこういったゲームがすごく新鮮に感じれるっていうのは、まあ一つのね、やっぱボードゲームのあるべき姿ですよね。
そしてね、2018年でやっぱり子供っての1歳違うと全部違うじゃないですか。
そうそうそう。
だからそういう意味ではやっぱり2018年にそういうことが体験としてあったっていうのはすごいやっぱ大事。2018年でないとそれはなかったわ
けです。なかったでしょうね。また違いますからね。あ、これは2019年も楽しみになるような、うん、はい、あ、いいじゃないですか。
毎年その枠作りましたね。2019年の。
また娘さんの話されるの。もうだ、地平と入っちゃうよ。
どんなボードゲームのエピソードがあったのかを言う枠ね。
おかしいな。
確かにちょっとずつ多分何らかのゲームはやれるようになっていくし、
そうですね、
やっていくとは思います。
確かに確かに。確かに
ね、だから5年ぐらい経ったらもうドミニオンで巾着切りをすげえ使われた。
楽しみだな。
で、最初の。
自 分で使っときながらバランス悪いって言い始めたみたいな。
確かに最初のあの前半で言った厳しい手を打ってくるっていうのを娘されたらちょっとキュンとする。
絶対ありますよ。
マジか。マジかその手みたいな。
そう。何でもじゃない。何してもキュンとするんじゃない。なね、はい、はい。はい。ね。もう全部カットしてやろうかなってぐらいのっけられましたけど。はい。これはもうオチしっかりしてもらわないと。ね、はい。田中さんこれはもう。
で、3タイトル目ですね。
3タイトル目。
はい。で、あの、この3タイトルを決めるにあたってですね、私の中で、ちょっと私、テンディスゲームズやってて、あの、自分のところのタイトルを入れるのか、どうするのかって
迷
った
んですよ。まあまあ確かにね。うん、
で、まあ今、そのお店とは言っても、あの、仕事として、ビジネスとしてゲームを選ぶ、出すっていうのも、ないことはない。うん、まあ当然あるわけですけれども、はい、まあその一方でやっぱり私の好きなゲームを出す。
うん、
で、とはいえ幸せなことに、うちがその仕事として出してるゲームの中でもすごい好きなゲームがいっぱいあるんですよ。
はいはいはい。
自分でもね。で、うん、そういうのを入れるのかどうしようかって迷ったんですが、
うん、
まあそこは一つぐらいは入れさせてもらってもいいのか。
いや、いいと思います。
実際にやっぱり私好きなゲームも多いんで、
うん、
で、あの、考えた時に、うん、まあ、うんちしたの誰とか、
うん、
キングドミノの巨人の時代とかはすごい私好きなんですけど、うん、とはいえ、やっぱりこの 10days ラジオ、
うん、
まあ、このホラーボードの中でのスペシャルでやるにあたって、もう少しやっぱり私のパーソナルな、
うん、
ところから選んでもいいんじゃないかなとなって、うん、まあ、その結果選んだのが、うん、マグナストーム。
おマグナストーム、あら、これ最近ですよ。
そうです。
そうですね。
まあ、出たてほやほやの新作なんですけれども、はいはい、あの、まあ、このゲームはですね、まあ、磁気嵐が巻き起こってる、
うんうん、
あの、惑星マグナストームで、研究所を建てて、
はい、
まあ、そこでの研究の派遣を競うみたいなゲームなんですね。で、まあ、いろんな要素があるんですけど、ちょっとダッチオークションをちょっと絡めたアクション選択のがありつつ、あとはちょっと陣取り要素がありつつ、あとは司令官の特殊能力の獲得やその使用がありつつ、いうゲーム、まあ、その中で点数を競うんですけれども、で、このゲームが私なんで好きかというと、なんていうか昔の俺が好きだったドイツゲームのその、質実剛健さというか、マッシブな感じが、すごいあって、で、
うん、
それを、あ、この時代にこれ出すんだと。
うん、
もう私の中では、ベーベンヘルツとかと同じくくりに入ってるんですけど。
手触りという
か。そこまで言う。
プレイフィーリングが。
はい、は
い。で、正直、うん、今のゲームの流行りの文脈からはすごい外れてるんですよ。で、同時期にですね、ニュートンっていうゲームだったんですけど、はいはい、これはもう今風の作りで、
で、ね、
うん、まあボードがあって、まあパラメータコントロール、うん、まあパラメータ上げのゲームなんですけれども、
うん、
まあ、毎回セットアップが変わって、今回はどういう風にやろうっていうのを、そのセットアップを見て考えるっていう、
はいはいはいはい、
まあ面白さがあったりだとか、うん、いろんな得点要素があって、あの、どれを伸ばすか、どれを獲得するかっていうのをすごい、やると、
うん。
あと個人ボードもあって、で、まあパズルライクな自分の手をいかにうまく進めていくかみたいなのとかもあって、まあすごい今風のゲームで、すごいご好評いただいてるんですが、私は、まあそれが本質というか今の流行りなのはわかる一方で、
うん、
やっぱちょっと寂しさもあるわけですよ、
うん、
こういうのばっかりがっていうところがね、
はいはいはいはい、
でそこに出てきたのがマグナストームですよ、
うんうん、
これがやっぱりあの他のプレイヤーの手というかゲームの中におけるその機微みたいなところを楽しめるか否かっていうことで言えば、うんうん、マグナストームすごい楽しめるわけですよ、
うんうん、
であこれが今出るかと、
うんうん、
で結構やっぱりそのあたりであの賛否分かれてるというか、
うん、
あのランダム要素がゼロではないんですが、基本的にはセットアップは、まあ、毎回割と他の今 の, そのセットアップにバリエーションを売りにしてるゲームと比べると全然少なくて、うん、で要はそのリプレイ性が低いんじゃないかみたいなこと言われることもあるんですけど、うん、まあ、こっちにしてみると、はい、いやいやいや、だからといってそのレーベンヘルツがリプレイ性低いわけじゃないでしょう、
うん、なるほど、
っていうわけですよ、
うん、
要は今回このタイミングで、もみさんが打った手が、
うん、
と次遊んだ時に違えば、
うん、
もうそれはやっぱりゲームの展開が違うわけで、
なるほど、
うんうん、違うゲームなわけですよ、
はいはい、
そうですね、
だからそこをやっぱり今楽しめるっていうこのゲームを出してもらくれたっていうのが、
うん、
私はすごい嬉しかったですし、うんうん、また実に非常にこれ面白いと、
なるほど、
うん、これでも確かに田中さんの言う通りで、うん、ニュートンがすごい話題になっちゃったんだけど、
うん、
まあ、左さんをはじめ結構去年のベスト熟作の中にマグナストーム入れてる方結構います、
ね、それは私も嬉しくて、うん、実はやっぱり、まあ、昨今の流行りじゃないのも知ってましたし、
うん、
まあ、これが売れるか売れないかっていうのはどっか私の中でも、う ちょっといろいろどうかなと思うところもあったんですけど、まあおかげさまでやっぱり好きだって言ってくれる人も結構、いらっしゃって、それが、まあ嬉しいのもあって、それでまあ今回これを、まあ他のいろんなタイトルではなく、マグナストーム、
これは、でも今あれですよ。これ今撮ってる中で言うと、結構マグナストーム、他の店舗さんとかは、今品切れですって結構ありますからね。
本当ですか？
いや、本当ですよ。
うちにはいっぱいありますよ。
そう。配り足りてなんじゃ
ないいや、でも、店員さん絶対好きだなと思うんですよ。
あー、でもゲーム好きな人こそやってほしいですよね、これは。
やりたい
です
ね。
やりたいですね。
やりましょうよ。
いや、私も実はまだやれてないんですよ。ずっとやりたいと思ってるんですけど。
結構、その、見た感じ、これその SF テーマで、まあ一昨年出たガイアプロジェクトなんかをイメージされちゃうと、やっぱそこと結構開きがあって、あれなんですけど、まあそこのイメージの底が生まれやすいかなっていうような弱点もあるんですが、まあ非常にそうではなくて、マグナストームマグナストームなんだっていうことでやってもらえれば、まあ分かっていただけるんじゃないかなと。でダイステトラーズも実はまあ去年出たゲームで、その開拓発展、あとは他のプレイヤーとのその直接攻撃じゃないんですけど、バチバチの陣地取りがあるとか、まあ割と最近のスケールの大きい守備系のゲームに見えて、実はプエルトリコの、あの終了タイミングを見極めるウェイトがすごい大きい、それと同じような要素があるんですけど、いろんなリソースが枯れたら終わりっていうのがあって、そのタイミングを見計らう、どの戦略で市長で人をすごい枯らすみたいな、ああいう感じがそのダイステトラズにもあって、でマグナストームも何点取ったら勝ちっていう、その得点に向かってどう自分の手を打っていくかっていう、すごいその辺のストレートさ、そういうのがまあ計らずも見方によっては確かに違うようなイメージを持ちがちなんだけれども、根っこの部分はもう以前からあるそのドイツゲームそのまんまみたいなのが、私もそのダイステトラーズもボリュームの大きいゲームに思われてる方結構多いですし、まあ実際そういう風に楽しんでも楽しめるゲームなんですけど、あの私の中では非常にそのプエルトリコの展開のあやに近いようなところを感じてて、それがなんか岸君も同じ年に出たっていうのは、なんか私個人的に嬉しくて、私がやっぱりこういう、あ、こういうの求めてたんだよって、待ってた待ってたっていう風に言わせてくれるゲームみたいなのが去年はちょっと多くて。
ああ、そうなんですね。じゃあ 10Days ゲームズとしては2018年はかなり豊作で出せたってこと
ですね。あ、そうです。なんかここまで私自身がラインナップに充実感を得られた年っていうのはなかなかないかもしれないですよね。まあその一方で当然昨今のやっぱりトレンド的であるニュートンもあり、テオティワカンもあり、で、キッズゲームとしても楽しめるし、大人としても楽しいし、アイディアもちょっとひねったアイディアも入ってるうんちさのだあれだとか、もともとのキングドミノの完成度をさらに高めた巨人の時代もあればっていうところで、私は去年2018年のラインナップは非常に良かったんじゃないかなと。
すごいですよね。10 Days Games が出すゲームがもうほぼこの日本国内のボードゲームシーンをもう築き上げてきてるから、
いや
次何出すってやっぱ田中間さんのとこみんな気にしてますし、
でもね、売れてるかどうかよサイズの方が
いや、そりゃそうですけど、いや、まあでもまあそうね。
でもまあ充実感得られるっていうのはやっぱり私もね、ゲーム好きなんで、しかも自分が出したゲームで自分自身が楽しめたっていうのはすごいやっぱりいい一年だったんじゃないかな。
素晴らしい、素晴らしい。これ一番ですよ、仕事としては特にね。
確かに、でもそのこれ4年前、74回撮ってた頃って、ここまでこの日本語版をそんなに出してなかったっす
もん。ああ、そうですね。比べたらそうですよ。
確かに。
あと田中間さんにちょっと余裕がありました、当時は。今もう本当
結構忙しい、
ね。忙しいから。
なんか 10Days Games のマークが入ってゲームなんか当時そんなになかった覚え。
確かにそうですね。まだ
輸入して
忙しくなっちゃったからね。
すごいですよ。
コラボだってね、おぜぜもらえないっていうことだったら出なかったです
よ。いや
ギャラね。
いや先生、いやないし、
弾みますよって言ってくれたから
言ってないし、これでも真に受けたところがうちもらってないって言うんだからやめてくださいよ。本当に、いや、うちはひげ入りですからね。ないですよ。
わかります。私も、もみさんのため
いやいや、だからその、両極端な、やめて。
僕もニューヨークから。
わざわざ来てくれて、ホテルニューヨークからね。
大変でしたよね、お疲れでしたよね。
やべ、これ終わらせに来たから。はい、というところで、はい。で言ったらベストは何ですか？
そうですね。私は、まあ、とはいえ、うん、まあ、個人的にはやっぱりマグナストーンなんですよ。まあ、それは私の、要は、こういうゲーム待ってたんだよっていうのは、言ってしまえば私がゲームやり始めてからの、この二十数年の思いもやっぱりあるからこそ、というか、それの思いも詰まってるんで、私はマグナストームを一番に上げたい心境はあるんですよね。まあ、ただ万人におすすめしやすいっていうと、ウェルカムトゥーかなっていう気もするし、
マグナストームをやりたくなりましたね。
あ、テイネさん絶対気に入ってくれると思います。
ウェルカムトゥーもやってないんですけど、マグナストームすごい。
あ、じゃあテイネさんがやりたくなったっていうことで、マグナストームをじゃあ、2018年のテンデズラジオ的ベストということで。
ステーキじゃないですか。
おー、やった
ー。じゃあマグナストームに決まりました。はい、というところでしたね。やりたいですね。田中さんとまたやりたいですよね。
やりましょう、やりましょう。
はい、というね、まあなんだかんだで今1時間半も撮ってしまったっていう。
すごい。
収録は長いけど、配信どうしようかめちゃくちゃ悩んでますけど、今。
全中後編で。
全中、いやもうやだ。
全3回。そうですね、3回分のお金がもらえました。
まあまあ確かに。ないんだって。
なんだったら、3回目、ここから先は有料コンテンツですね、
いい
です
よ。やだ。
なるほど。
勘弁してください。
お金払ったら。聞ける確かに確かに
後編聞きたければ
スクランブルかけてね
後編聞きたければ1000円
いやって 高いししかもいや今後テンデイズラジオはもうどうするんですかな本当にもうやらないですね
でもちょっと聞いてて田中さんがこういうの喋る場がないといけないんじゃないかっていう気はします
うんそうまあイベントごとではねエッセンとかそういうのあっても
喋、まあ、りたい感じはありますし
困らないですから ね
確かに今日私がやっぱりいつにましてトークが軽妙だったのは
うん
やっぱ喋りたい欲求が溜まったのかもしれない
そうですね。これ収録する前もひたすら喋ってましたもんね。もう始めようって何回も合図してるんで、まあちょっともう一個聞いて、もう一個聞いてみたいな。病気かなと思いましたもん、私。
楽しかったです。まあ、もみさんのナビゲートもいいんだろうし。
いやいやいや。
みんなさんともやっぱり付き合い長いから、やっぱり心地いいっていうのもあるし。
やっぱここのバランスありますよね。
この空気感はいいなと思いましたね。
素晴らしいと思いました。やっぱ丁寧さんの返しがやっぱちょうどいいバランスなんだなって思いました。私強めにやっぱ突っ込んじゃうんで、田中さんにいやいやもうしつこいなとか言っちゃうんですけど言わないですからねうんうんって優しく包んでくれる丁寧さんのもしか聞いてない時
そうなんか丁寧さんってあのいい音を鳴らしてくれるキャッチャーみたいなところ
そうそうそうそう
こっちはわがままでいやもうストレート乗ってるから押したいんですよあじゃあもういいよストレート来いよストレートここに来いよってパーンって
そんな風に見られて
めちゃくちゃかっこいいですね
それをね手前でバウンドしてしまうフォークを投げても丁寧さんだったら止めてくれる
止めてくれるでしょうね。
信頼感。
羨ましいな。私はその位置にはいけないですからね。いくら田中さんに憧れてもね。
ピンボール投げたいですか。頭を追いかけて。
もうやめなさい。ただのいじめじゃないですか。で避ける。
ウィズボールだったらもう何回も殺してますよ。
いやありがとうございます。はい。
いや面白かった。
いや良かったです。
楽しかったです。
楽しんでもらえたのが一番ですから。また機会があったらこういったのやりたいと思いますし。
今日じゃ。74、75ってことですか、
ね、これ75です。はい、75。
じゃあ次のホラボド400回記念に76。
いや、だから、取れやテンデイズラジオなんとかしてやりや。なんでしかも400回。何年後やん。
これじゃあクイズ。はい、400回をやった時に、テンデイズラジオは何回目を迎えてるか。
これが75回。
そうです、75。75と扱いでね。
1年で50回進むんで、ホラボドは。
はい、はい。
それで言ったら、ね、そう3年で行きますからね。
はい、
3年
今何回？
今250。
あ、250か。
そう。
300じゃないか、ないか。
そう。だから残り150ですから、3年で到達しますよ。
じゃあ300にしましょう。300かと思ったんで、次の100かなと思うんですけど、50刻みで。
なるほど。
次で300。
300
回記念に。
300回記念に
やったし。僕らは何回進んでるか。
今日は70、75でやりましたよ
と。絶対やってないし、あとここ多分カットしてるんちゃうもん。余韻長くない
ユニバース化しましたからね。
ユニバース。
テンデイズラジオユニバースで。
そのアベンジャーズ的な。いらんでしょ。はい。まだね、テンデイズラジオは聞こうと思ったら聞けますからね。
いや、聞けるんでしたっけ？
聞けるはずですけどね。ブログは少なくとも残ってます。
いや、実は、心で言うのもあれなんですけれども、去年サーバーを移転したじゃないですか。
なんだって？
あのサーバーに載ってたん
です。そうです。で、一応私、バックアップを取ってあるんですけど、
はいはいはい。
わ、
上げ直してないってことに今気づいて、まあお客様からも実際指摘を、天然ズラジオ聞けなくなっちゃってるんですけどっていうのを何件かいただいてまして。
私全部保存してたからあれだけど。
上げ直しましょう
か。上げ直しましょう。いや、絶対これもなんかあれだな。
これからじゃあ週1本。
いや、どうだね、それ。
76回。
配信してます。第1回とか恥ずかしいね。
冒頭にちょっとだけトーク入れて、
は
い、1回目ですよ、天然さんっていう、今の
副
音声的な、
オーディオコメンタリーみたいなね。
オーディオコメンタリー的な最初と最後にだけ入れて、いやー、1回目まだ初々しいっすね、みたいな。
いや
だ
いや。
最初って2タイトル2タイトルだったっすね、みたいなこと言いながら。
どうかなどうかなそもそも青年さんに時間があるかっていうところですよ。お子さんがね、やっぱいらっしゃると忙しいですから。
うちのこだわりはね、スカイプとかでやらないっていうのがこだわりなんで。
そうですね。あー、それはうちもそうですね。
対面でしかやってないんですよね。
それがいいです、それがいいです。この味わいはね、やっぱ出ないですから。なかなか。
スターウォーズのあれを早く作ってくれっていうのをずっと言ってますね。ヨーダが無音って出てくるあれを。
なるほど。
あれならまだね。
あれならできる。
いや、ないな。
はい。というわけで、じゃあ、はい、また機会があったら、
そうですね、
ぜひ天然さんやっていきましょう。
やっていきましょう、
は
い。
お、じゃあこれ最後あれ言うんじゃないですか。
お、
お、
おなじみの。
やった。やったぜ。
そっか。
いまいち覚えてない感じ
の。いやいやいや、そんなことないでしょ。めっちゃめっちゃ。いやいや、その
すごい教えてくれ
る。絶対わかるし。絶対覚えてるし。じゃあいいですか。
はい。ではこんなところでね、
はい、
はい、終わりということで、
はい、ありがとうございました。
また近いうちに皆さんとお会いできることを
ですね、
はい、はい、
楽しみに
しまして、今日はこの辺ということで、はい、では皆さんどうもありがとうございました。
はい、
では、チュース。